始まりました映画の話したすぎラジオ第229回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで大阪駅のルクアで開催した映画紹介屋さんが終わりました。はい、
お疲れ様でした。
はい、終わった直後の収録なんですけれどもどうでしたどうでしたというい
やー、でも今年もたくさんの方に来ていただけて、
はい、
その去年なんと来てくださった方もそれこそ去年ご紹介していただいたカードを持って来ていただいたりとかして、
あ、
すごいことですよね。
いや本当に本当に、しかもそこにチェックとかついててこれ見たんですみたいな
あー、いいですね、嬉しいですね。
うん、
うん、でおそらく合計100名
いや
行ってると思うんですけど、うん、ちょっと最終集計まだルクアさんの方から報告もらってないんですけど、多分100名行ってるはずですよね。
そうですね、予約の段階ではそのぐらいっていうおっしゃってた気がします。
はい、はいはい、
そうですね。でそこから飛び入りでね、
うん、
来られるお客さんとかもいらっしゃったんで、もうちょっと増えますよね。
で我々3人とあと、まあ、前回も参加いただいた陽子さんと、あと陽子さんのお知り合いの日野ちゃんさんと、マリオンさんのお知り合いのご事件アリクイさんと、あと大ちゃんさんですね、の計7名で、はい、まあ、お迎えさせていただいたんですけれども、まあ見事にスケールアップしてやれたなっていう感じでしたね。はい、3人ともすごいっすよね、本当に
本当に
本当ですよね。初参加とは思えないぐらい、
はい、
的確にさばいていたというか、
そう
めちゃくちゃ準備をお次元アリクイさんとか特にしてたりとかしてたし、うん、あと結構大ちゃんさんとかはやっぱり古い邦画とかね、
はい、
詳しかったりするので、こことばかりそういうのをね差し込んで見たりとかしてるあたりとかね、なんかね色が出てますよね、いろいろ。
そうですよね、うんうん
うん、今回やってみて思ったのが、まあ、そのルクアっていう、まあ、商業ビルのイベントスペースでやったんですけど、まあ、そういう場所にもともといらっしゃってるお客さん自体がこうレコメンドされ慣れてるのかなっていう風な感触は覚えたんですよね。
うんうんうん、
でやっぱああいうところに行って買い物するってなった時にこれを買うってなかなか狙い撃っていくってことあんまないんじゃないかなと思うので、やっぱりこうお店の人とかと話しする中でレコメンドされながら買うものを決めたりするんじゃないかなってっていうのが慣れてんのかなってちょっと思ったんですよね、今回やってみて。
うん、
で僕らってこう例えば見たい映画とか決めるときにあんまりレコメンドされたもので見ないと思うんですよ、うん、こんなことやっといてなんなんですけど
そうなんですよね、
めっちゃわかりますね。もし自分がお客さんとしてこのイベントのこと知っても絶対行かないという自信があるというか、
はいはい、いやそうなんですよ、これまあ良くないとこなんですけど、
はい、で我々その界隈にどっぷりだから、むしろレコメンドされるより自らディグって見つけてこそみたいに思ってるとこあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう自分の足で見つけた方がいいみたいなのあったりして、うんうんうん、まあそういうものの方がいいって思ってるとこもあるんですけど、ちょっとそれが本末転倒になってディグって見つけたものは価値があるものでなければならないみたいになってる時もあるんじゃないかなって思って、
あそれは確かに
あるっていう、
やっぱりその固定観念があんまりない方がお客さんとして来ていただいたのかなっていうのがあって、
うんうん、
やっぱりそこはね自らに翻っていろいろ考えてみたとかもあったりとか、本当に気づきが多いんですよね、うん、去年やった時も本当にいろいろ気づきが多かったですけど、今回も気づきが多かったなとは思って、
そうですね、もうそれこそ本当に映画めちゃくちゃお詳しい方もいらっしゃいましたし、
うんうんうん、
一方で全然 その年に映画館と配信合わせて5本ぐらい見ればいい方みたいなお客さんも来ていただいたりとかして、
はい、
本当に幅広い方々に、なんていうか支持を受けているイベントなんだなってことを改めて思いました。
はい。
まあ、ときめき時給部がまず絶対すごいんですけどね。
うん、そうですよね。
ルクは本当にあの企画力というか、うん、あれ OK ってやれてるのがすごいなっていうのはありますよね。
はい。
う
ん、はい、新メンバー当日初めて顔合わせた3人ですからね。
そうですね。
そうですね、まあ。僕ら側はまだね、その、知り合いとか知り合いの知り合いだからってぐらいでいいですけど、はい、その、ね、ルクアのメンバーの方々はなんなら初めましてみたいな感じですもんね。は
い、そうなんですよね、
はい。
新メンバーの方とその、ルクア側でその、ご挨拶みたいなのを事前にやったりとかしていなかったので、
うん、
完全に、まあ多分我々を信頼していただいて、まあ、ってことだと思うんですよね。それはね。
はい。
まあ、まあそんな変な人は呼んでこないだろうと。
まあ正直このイベントって利益にはならないはずなんですよね。
うんうん、
うん。だからもうルクアのブランディングのためにやってると思うんですけど、そんなブランディングかかったイベント、当日初めて会う人に接客任せるってやばくないですかと思って。
そうっすよね。普通上司の承認おりませんからね。
いやよほど去年の評判が良かったというふうに受け取ってるんですけど。
そうですね。
そう、
うん、
だったのかなって思、はいはい、いたいですけどね。本当にね。はい、うん、うん、
そうっすね。まあそれこそ確かに今回も。ね、性別年齢結構幅広く来ていただけましたし、はい、うん、前回もそのことは確かおっしゃってましたよね。他のイベントに比べるとっていう。
はい。はい、
あ、そう言ってましたね。僕、うん、の方に、ね、聞いたら。
は
い、うん。なんか紹介してみて面白かったこととか難しかったこととかあったりします？
あ、僕、本当に最終日の、本当もうちょっとで終わるぞって、うん、あと1時間ぐらいみたいな時に、飛び込みで入られたお客さんが来て、で、まあ、好きな映画何ですかって言ったら、なんか、もう早速監督の名前が上がって、オズとか、ジョン・フォードとかって言われて、やばいって思いましたね。おい、やばい、どうしよう。そういう映画ないよって思いましたね。とか、はい。もう、で、まあ、果敢にね、まあ、じゃあこれはいかがですかみたいな感じで進めたりするんですけど、あ、見ましたねって言われるんですよね。もう、めちゃくちゃね、ボコスカ打たれるんですよ。こっちの投げた球。やばいやばいやばいと思いながらね、めちゃくちゃ進めて、まあでも、それでも、あ、これ見てなかったですとか、
うんうんうん、
すごく、まあ、進めることは、できたんですけど、なんというか、すごくなんか、お互いのなんというか力関係がちょうどいい感じだったというか、はい
は
い、
うん、
なので、なんか、すごい、心地よい、ラリーを、ができたなというか、映画の。
はい、
これ見ました？見てません？見た？見た？みたいな。ラリーができて、はいはい、なんかね、あの時はちょっとチャレンジャーズの試合みたいな感覚になりましたね。ちょっと
はいはい、は
い、すごい、スパンスパンってこう、繋がるみたいな感じが、すごいありましたよね、はい。
はい。ラリーは、力量近い時が一番面白いですからね。
そう。
うん。
うん、っていうのは本当にありましたね。いや、本当に、はいはい。もうなんかその人はもうまあ、僕みたいにじゃないですけど、僕もちょっとは追いかけてるんですけど、映画賞とかも、
はいはいはい、
しっかりこう、把握されてるような方だったので、
うん。
なのでも、今度のヨアキム・トリアのセンチメンタルバリュー楽しみですね、みたいな、うんうんみたいな話ができる人でしたね。なので、まあ、僕はすごい嬉しかったですけど、
うん、
まあ、ただ、おすすめする側としては、ものすごいやばいなって思いながらやってましたね、正直。
もう、ただ映画談義がしたいっていうレベルですよね、
う
ん、
そ
う
そうそうそう。そんな感じの人とか、まあ、その人すか印象に残ってたりとか、はしましたね、
うん、
はい。
うんうんうん、
いや、僕、今回ちょっと反省があって、
はいはい。
何回か、リライトを進めたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、まあ、サマータイムマシンブルースって、この手のイベントですごい進めやすくて、
うんうん、
去年も何回か進めたんですけど、 その流れで、まあ、このヨーロッパ企画の上田誠さん脚本として絡んでるんで、あ、やっぱタイムループものって進めやすいよなと思って、今年リライトを進めようと思って名前挙げたんですけど、
うん、
口に出してから気づいたんですけど、説明めちゃくちゃ難しいんですよ、この映画。で、このメンバーだったらね、例えば映画好きだったら、ちょっと思い出しただけの松井大吾さんが監督してて、うん、脚本がヨーロッパ企画の上田誠さんって、うん、その二つの化学反応が起きてる映画なんですって言ったら、なんとなく伝わるじゃないですか。
うん。どんな感じかわかりますよね、
うん。はい。はい。でも、その、相手のお客さんがどこまでそれを分かってるか分かんないから、ゼロベースから説明を始めるんですよね。
はいはいはい。
こういう時間を繰り返すタイムループっていうジャンルがあってって、で、かつこれがその大林信彦監督の時をかける少女をベースにしていてみたいな、それはもう使えないわけですよ。
そうですね。
あの、尾道三部作がとかも引っ張ってこれないから、もうゼロベースから説明していった時に、じゃあもう、あの、前半の、まあ、導入の部分ぐらい説明しないといけないんですけど、むちゃくちゃ入り組んでるんですよ、この映画。で、そういう、なんていうか、事前の文脈を使わずに説明するのがむちゃくちゃ難しくて、
うん、
僕、普段どんだけ大石さんとマリオンさんに甘えてるかっていうのをむちゃくちゃ思い知ったんですよ。
ああ、なるほどな。
で、あの、映画の話したすぎるまで近いことはやってるんですよね。あの、うんうんうんうん、初めて会った人、映画好きかどうかもわからない、どこまで知識があるかもわからない人と映画の話するっていうことをやり慣れてはいるんですよ、映画の話したすぎるまで。
うん。
でも、完全にレコメンドっていう目的を持った上でやるのってあんまないから、あの、映画の話したすぎるバーである程度筋肉鍛えられてるからいけるやろうと思ってたら、あ、ここの筋肉って鍛えられてなかったんだ、みたいなのに。その場で気づくみたいなのがあって、
うんうんうん、
いやー、ちょっとね、なんか、あ、普段、結構鍛えたい筋肉ばっか鍛えてんだな、みたいなのがちょっと
。あ、まあでも、確かに映画バーっていろいろな知識層の人がこういるから、はい、例えば、こちらの説明が足りてないと他の人が補完してくれたりしますよね。
はいはい。
あ、そうそうそう、そうですね。
はい。
うん。
むしろお客さんに喋ってもらってそれを回転させていく方が盛り上がるんですけど、うん、やっぱ今回ってレコメンドだから、うんうんうん、やっぱ主導権こっちが握らんとダメなんですよね。
そうなんですよね。うん。うん、
そうなった時の難しさってあるなって思い知りましたね。うん、もう口回らなくなりましたもん。ああ。
そう、確かに、あの、これどんな映画だっけっていうのを説明するのがめちゃくちゃね、どんどん雑になっていくというか、
うん、
あの、
は
い、なんかやっぱりネタバレのこととかも気にしちゃったりとか、はい、なんかテーマってどこまで踏み込んでいいんだろうとかって考え出すと、
はい、
なんかあんまり言えなかったりとかもするし、
はいはい、
あとなんか案外、まあ、これもう絶対みんな知ってるよな、みたいなのが、案外刺さるとか、あの、あ、見てないんです、みたいなとかも結構あって、あ、なんかそこもすごい固定観念に捉われてたな、っていうのはすごいありましたね。
もう、うん、
まさか進めてセブンが通るとは思わないじゃないですか、とか。
はいはい、
まあ、セブンはみんな見てるかと思ってたのに。
ちなみに僕、そうですね、ジョーズ通しましたしね。
あ、ジョーズとかね、そう。意外と、あ、ああ、いけたんや、みたいな。
うん。
なんか、こんな有名作進めたら、なんだよ、こんなんしか進めないのかよって思われるのかな、とかって、
うん。
思っちゃって、なかなか言えなかったんですけど、案外、あ、なんかこの好きな絵がセブンっぽいですよね、みたいなやったら、え、何ですか、うん、セブンって、みたいな。
ああ。
言われて、え、あ、もし見てなかったら、もうぜひ、この流れで見てください、みたいな。
確かに。
のとかは結構あったりしましたね、はい。
うん。
僕らって映画を映画で例えるっていう癖がついてますからね。
そうなんですよ、
うん。
で、それやと達成できないことを今回やったから、
うん、
やっぱね、むちゃくちゃ疲れるんですよね。
そうですね。
ねえ、疲れますね。うん、
いや、でも、
はい、
いい刺激になったというか、
はい、
うん、楽しかったですし、はい、前に確か山口さんがおっしゃってたと思うんですけど、なんかシラフで映画の話するって異常なんだなっていう。なんかその異常性もこう十分、自分の、なんていうかな、メタ認知ができたというか。
はいはい。
うん。
はいはい。
うん、そんな気します。
はい。やっぱ普段、ニッチな意見に住んでるっていうのは、改めて自覚しとかないといけないなとは思って。
う
そうですね。
もうでもなんか、まあ、もちろんレコメンドはしてるんですけど、途中からはその多分自分の感情を素直に話せばいいんだろうなっていう風に結構僕は割り切ったので、
はい、はいはい、
そうなんか今回ララランドを、まあ、前回も書いてたんですけど、書いたおかげで、
はい、
めちゃくちゃララランド好きの方が集まってくださって今回、
はいはいはい、
あ
ほとんどの方がララランドが好きなんだけど、その好きがあんまり共有ができないっていう悩みを持たれていて、
はいはいはい、へー、なんかそうなんですね。
でもね、イメージわかるんですよ。世間一般ではララランドってあんまり好かれてないっていうイメージ、僕もなんとなく共有してるので。
そうなのか。
はいはい。
そう、なんか映画見る人の間でも、そのちょっと嫌われる傾向はあるし、はいはい、あるいは映画見てない人でもララランドを見て、あんな悲しい映画っていう人の方が確かに多いっていうのがなんかわかっ、確かに肌感としてはわかるんですよ。
はいはい。
そっか、悲しい映画って思われてる。
うん、なんかやっぱりオチがすごい寂しいって言ってる人がめちゃくちゃ多くて、
あ、
普段映画ご覧になられない方で、僕の職場の人とか結構そうなんですけど、
はい、
やっぱりその方と最初にもうララランドの話でまず盛り上がるっていうフェーズがあったので
なるほど、
うん、
はい、あと今回僕もう一個後悔があって、
はいはいはい、
僕ら映画の話してる時に、まあこれがセックスのメタファーでとか言いがちじゃないですか。あれって、
はいはいはい、
なんかこういうワードって映画の話だからってポンポン使っていいんだっけみたいなのをちょっと思った時があって。
確かにな。
え、これってええんやっけみたいな。あの、なんか、これ普段こういうの言ってるからみたいなノリで言ったけど、え、これってそんな、しれっと口に出してよかったんだっけみたいなのが、ちょっと口に出そうと瞬間に引っかかって、もうそっからリズムガタガタになっちゃって、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、みたいな。その、なんか、メタファーとか、あるいは映画内の描写だから、そういうものを口に出していいっていうのに慣れすぎていたなっていうのは、いや、ちょっとね、ちょっと普通に TPO 読めてなかったかなって思って、あの、むちゃくちゃ反省してたんですよ。もう次の日仕事中に、わーってなってました。
いやー、でも僕も結構ね、ベイビーガールとか進めた時に、割とこう、ね、性の話とかもちょっとしちゃったので、あれ良かったんだっけなって思いながら。
はい、
確かにちょっとね、そういう、触れていいのかわかんないけど、
うん、
でも映画として面白いみたいなの、
うん、
っていうのをどう進めるかっていうのって、結構、なんというか、腕が問われますよね、その辺って。なんかもう、がっつり映画見てるみたいな感じの人だったら、なんかその辺ポンって言っても全然いいと思うんですけど、
うん、
見るけどそこまでなんかこう、深くこう、追い切れてないみたいな人に対して言うときって結構難しいなぁとは思いますよね、
うん、
なんか。まあなんかちょっと僕それ近いので言うと、チャレンジャーズをおすすめしたときがあったんですけど、まあいかにちょっと性とかの話をどうやって伝えたらいいのかなみたいなのはめちゃくちゃ頑張って言ったつもりではありますけど、
うんうん、
うまくいったかはわかりませんっていう、
うん、いやーちょっとマジで反省してるんですよね本当に、うん、いやー次の機会があればちょっと反省を生かして挽回したいなと思ってるんですけど、
うんうん、
はい、
あともう一個僕思い出したのが、
はい、
事前にアンケート、はい、書いてもらえるんですよね。はい、予約してくれた方、はい。で、なんかこう好きな映画はみたいなのがあって、で、ブラックスワンって書かれてた人がいて、
はい、
あ、ブラックスワンなんだと思って、で、なんか映像と音楽のこう、に惹かれるみたいなというか、
なるほどなるほど。
好みとしてみたいなのとかもアンケート書いてくださってたんで、まあなんかそういう感じのちょっと、映画をセレクトしようかな、みたいな風に、ちょっと事前にこう、シミュレーションをしてたんですけど、
うん。
で、話聞いてたら、なんか、あれ全然話が噛み合わないな。ブラックスワンの話の話噛み合わないなって思って、よくよく聞いてみたら、あ、すいません、ミッドナイトスワンでしたって言われて。全然話が違うなってなって、めちゃくちゃ焦ったんですけど、そう、準備してたものすべてなくなったっていうのがあって、あの時めちゃくちゃ焦りましたね。うん。なんか暗っぽいタイトルとバレリーナが出ること以外当たってないみたいな。なんか酔った勢いで書いてましたみたいな言ってましたね。ちょっと面白すぎたんで、ちょっとそこ笑っちゃったんですけど、まあ、いい機会なんで、他のダーレン・アロノフスキーの映画も見てくださいっておすすめはしときましたね。はい。
確かに。そうですね。確かに映画のタイトルって、普通だったらそんなに正確に覚えてないかもしれないですよね。
うん。
そう。意外とね、覚え間違いだったりとか、なんか似たようなタイトルも多いから、
うん、
と思ったんですけど、あまりにも想定してたのと違うものが出てきたんで、焦ったっていうのが、一緒に残ってますね、そういう。
うん。いや、ちょっと、いろいろ気づきや反省点あって、本当にいい経験になりました。
はい。
はい。まあ、また、機会があればぜひ。
いや、もうお呼びいただけたらぜひぜひですよね。
やりたいですけどね、はい、また、開催できたら嬉しいなっていう感じですね、本当ね。
うん。
はい。じゃあ、映画紹介屋さんの総括はそんなところにしといて、近況、ちょっとあんま時間ないんで、サクッといけたらと思うんですけど、マリオンさん、いかがされてました？
そうですね。ちょっと、まあ、サクッと話するんですけど、今、特集上映みたいな感じで、ダーグ・ヨハン・ハウゲルードっていうノルウェーの監督の映画3本一気にやってるんで、それを見に行ったんですけど、オスロ3つの愛の風景っていう、まあ、特集上映の名前なんですけど、うんうん、そのうちのドリームズっていうのと、セックスっていう映画を2本見まして、これがめちゃくちゃ良くて、ちょっとベストあり得るなっていう、うん、特にドリームズが僕めちゃくちゃ刺さっちゃって、
うん、
あ、僕めっちゃなんかあれですね、ノルウェーの映画好きなんだなっていうことにちょっと改めて気づかされましたね。私は最悪もノルウェーだし、
うん、
あと、ヒューマンポジションっていう、大石さんがご紹介してた映画とかも、あれもノルウェーの映画なんで、なんか僕ノルウェーの映画すごい好きなんだなっていうのを、ちょっとここに来てなんかようやく分かったというか、
うんうんうん、
っていう感じがしましたね。うん。なんかノルウェーという国のなんというか、多様性をなんか、が普通にオープンな国というか、あとなんか自然とか文化が、なんかバランスよく調和してる感じとかっていう、その中ですごくなんか丁寧なこう会話劇みたいなのが繰り広げられるみたいな映画になってて、まあ、ちょっと詳細はまあなんかあんまり日本こういう映画でみたいな話はあんましないんですけど、あとなんか結構その見てて考えさせられたのが、なんか自分の中の感情や体験みたいなのを、例えば何か手記にして出すとか、会話として対話の中で出すって言った時に、その出したものって、をなんか相手に受け取ってもらうことってとてもなんか嬉しいことでもある反面、なんかその子で表現されたものって自分のものじゃなくなるみたいな感覚もあるなっていう、のこの2本ちょうどそういうのを描いてるみたいな映画になってたのがちょっと興味深いなって思って、確かになんか例えば最近なんかみんなエッセイ書くの流行ってるじゃないですか、まあ文振りの流行ってるのとかって、なんかそこってやっぱ自分の中にあるこう本当はこう思ってるとか、なんか自分の体験してきたこととかその時の気持ちみたいなのをなんかまあ表現したいっていうことがまあ動機としてはあって、でなんかそれが誰かにこう受け取ってもらえたらいいなっていう反面あるんですけど、なんか一方でその出したものが自分のものじゃなくなるような、なんか読んでその人の読まれることでなんか型に当てはめられてしまうような感覚、言葉にしなかったからこそなんか良かったものが言葉にしたことによってなんかすごく類型化してるようにも思えるみたいな、なんかそこのなんかこう喜びと悲しみみたいなというかっていうのがなんかこの2本ともにそういうのが描かれてて、なんかちょっと昨今のエッセイとか文振りの流行みたいなこととも合わせてちょっとなんか考えることがあるなっていうふうに思ったんですけど、
うんうん、
なんかその辺のやりとりに関して特にドリームズっていうのが最後すごくラストがねいいので、ちょっとその辺ぜひ見ていただけると嬉しいなっていう感じで、ちょっとあと一本ラブっていう作品もあるんですけど、これもちょっと絶対見に行かなきゃなっていうふうに思ってます。はい、
いや見たいんすよねこれ
うんうんうん、上映感かなり限られてる感じですかね。
そうですね、多分テアトル梅田とかシネリーブル神戸とかで大阪関西では見れるかなとは思うんですけど、
はいはい、
いや結構ねいいですよこれは、うんうん、すごくなんかこれ見た人とすごく喋りたくなる映画ですね。本当にこれ対話の映画だと思うので、で、その中に、まあ、結構、それぞれ話も特徴的だったりするので、
うん、
すごく話しがいのある映画になるかなとは思いますね。はい。一応、今週はこんな感じですね。はい。
はい。じゃあ、大石さん、いかがですか？ でしょうか。
僕、まあ、映画紹介屋さんもあって休日映画見れなかったので、配信でヒックとドラゴンの2と3をアニメで見ましたっていう話なんですけど、ただこれ多分この後のヒックとドラゴンの中で話した方がいいんじゃないかなって気がしておりまして、
はい、
うん、
なんで一旦今回は僕パスでお願いします。はい、劇場では本当に課題作のヒックとドラゴン以外見れてないんで、はい、
はい、僕もアニメの方のヒックとドラゴンを見返しました。なので後で話します。はい、ってな感じで、あとお便り一通いただいてるので紹介させていただきます。おいさんお願いします。
はい、コットン後藤さんからいただきました。星つなぎのエリオのポスターにそのままの君が好きだよとあり、とにかく自己肯定感高めたい時期だったので妻と見に行きました。こんな映画になぜか45歳男子の私激ハマってしまいました。何がこんなにいいんだろう、癒されるんだろう。その後2回目は一人で昨日見ました。パンフレット買いました。2回目は字幕でも見たいと思いましたが、うまくスケジュールが合わず、2回目も吹き替えで。番組でもおっしゃっていましたが、グロードンが可愛すぎます。吹き替えの佐藤佑くんを初めて知りましたが、すごい才能ですね。グロードンが出てるシーンは全ていい。特に私と妻の両方のお気に入りのシーンは、マグマから避難するためにグロードンの口の中にエリオが入るところ。今回、エリオにハマったおかげで、映画の話したすぎるラジオにも出会えました。エリオに感謝とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これきっかけで聞いていただいてるんですね。
嬉しいですね。
は
い、
うんうんうん、
いや、星つなぎのエリオはもうグロードンの可愛さが本当に本当にいいので、
うん、
もうなんかそれだけでもう大満足って感じだったんですけど、
うんうんうん、
はい、
うんうん、
そうですね。でもなんかまあ、グロードンが良かった以上になんか、コットン後藤さんにとってめちゃくちゃ刺さってる感じですよね、なんか、映画的に。
うん。
うん。そうですね。確かに、癒されるというか、ある種のケア的な要素というか、セラピー的な部分も、あの映画の中にあったような気はしますしね。
うん、うん、うん。
うん。なんか、一人じゃないよって言ってくれるだけで、ちょっとやっぱ、うん、なんかホッとできるみたいな感覚っていうのはありますよね。
うん。なんかうまく噛み合ったんでしょうね、
うん、
作品とご自身が。
いやでもそういう作品で会った瞬間一番楽しくなりますからね、映画見てるのが、
は
い、
うん、
うん、
そうですね。まあそのめっちゃハマったあと我々のラジオ聞いてくれて、うん、なんかまあ良かったってことなんでしょうね、お便りくれたってことなので。
そうなんですよね。そんなに熱量高くなかった気もしてて、ちょっとよく良かったのかなって少しだけ、
うん、そうですね。まあまあなんか熱いポイントみたいなのを喋ったりはしたと思うんですけど、うんうん、なんか結構バランスの取れた回だったような印象かなとは思ってたので、
はい
はい、まあでもなんか今後も聞いていただけると嬉しいなって感じですね。はい。
そうですね。
はい。
うん、そこに関しては、うん。
うん。はい。それでは、テーマトーク入っていきたいと思います。